今日は久しぶりに、ちょっと久しぶりにダニエル記に戻ります。ダニエルの7章。特に13節と14節から今朝は学びたいと思います。このダニエル書の7章は少し特別な箇所で、これまでダニエル書の前半はダニエルが他の人が見た夢であるとか幻の解釈をしました。7章ではダニエル自身が幻、神様からの啓示、聖書の幻というのは啓示ということですね。神様からの啓示を受けます。そしてそこから今朝は私たちも学んでいきたいと思います。そのダニエルが7章で見た幻というのは、4頭の獣がこう海から出てくるという、海というのはこのダニエルの7章からは文学様式、表現が変わりますね。様式が変わって、よく黙示文学っていうふうに言われている象徴的な様式が使われます。黙示文学って言われているその名前は黙示録から来ている黙示で、黙示録もうほとんどの部分がそういう象徴的な様式で書かれていますから、そのように呼ばれています。4頭の獣が出てきます。で、普通の獣ではないですね。最初に出てくる獣はライオンの、体、そしてワシの羽がついているという、これは古代においてよく人間が考えた、イメージのようですね。私たちが、誰もが日本人であっても分かる、そのエジプトのスフィンクスというピラミッドの脇に今でも残っている、何千年もそこに立っているスフィンクスというのは、確か体はあれはライオンだと思いますね。頭の部分はファラオ、人間であると思います。そのようにこう獣とか人間とかをこう、合成させて作るというのは、人間の考えるところであると思いますけれども、2番目がクマ、3番目がヒョウで、このヒョウにも、翼があって、そして4つの頭があるということですね。4番目の獣に関しては何に似ているっていう動物は出てこないんですけれども、とにかく恐ろしい動物だよっていう、獣だよっていうことは言われています。ものすごく強くて、鉄の牙があって、そして噛み砕いたり踏みつけたりっていう表現が出ていましたけれども、また10本の角あるというような、そういう表現がありますね。そしてさらに、大事なのは、そこに王座が現れました。白いっていう色が言われてますけれども、そして炎に囲まれているような、そういう王座、御座である。さらには燃える車輪がそこにある。で、そこに座っている方がおられる。その方に関しては、年を経た方っていう、日本語ではそういうイメージですね。英語だともう少しこうかっこいいような表現かもしれないんですけれども、これは後でクレイさんにも クレさんはこれを聞いてどういうイメージなのって、エミさんとクレさんにも聞いてみたかったですけれども、 Ancient of Days っていう、なんかまあ英語だから横文字だからかっこいいのかもしれないですけれども、そういうふうに呼ばれてます。そして白い衣、白髪で、その方がこのせっかく4匹、4頭出てくるんですけれども、4頭とも裁かれます。そして最後のそのすごく恐ろしくて怖いっていう獣はその場で殺されてしまうっていう、そういうイメージです。えっていうことを考えてみたんですけれども、まああのオンラインでいくつか拾ってみました。これはちょっと小さいですかね。小さいですね。申し訳ないですね。もう少し1枚ずつにすればよかったですけれども、これはあの有名なミケランジェロの、イタリアのローマのシスティーン、あ、ローマではないかな。バチカンになりますかね。システィーン、チャペル、天井画っていうのがあって、そこにそのこう有名なイメージですけれども、アダムを作ったっていうその瞬間っていうか、そのがミケランジェロが一生懸命考えたんだと思います。そしてこういうイメージ、この影響っていうのは大きいと思いますね。今からまあ500年ぐらい前になるんですかね。そしてでもおそらくミケランジェロも一生懸命聖書を読んで、神様のイメージってどういうものなのかって考えたなと思いますよ。それで間違いなくダニエル7章のその白い髪の毛、白髪というのが、そして白い衣というのがここに反映されているのかなというふうに思います。まあその後いろんな人がミケランジェロの影響を受けていろいろなイメージを書いているとは思うんですけれども、まあおそらくこれはかなり最近のものだと思いますけれども、白が、まあ、強調されていて、まあ、神秘的なそういう背景のに御座についておられる方ということ で、これはもう白に強調を置いてますけれども、これはその炎というところに強調を置いているのかなというふうに思います。白い衣と白髪ということに関しては一緒ですね。ダニエルの7章から取ったイメージだと思います。で、車輪がついていた、燃える車輪というのが7章にありましたから、ダニエルの7章にありましたから、こういうイメージになるのかと思うんですけれども、どうもこれだと私たちの周りにもよく見かけるその車椅子に年を取った方が座ってるのかななんて、そういうイメージにちょっと近いような、ちょっとこれじゃないんじゃないかなっていう、その車輪というのはおそらく昔のその戦車ですね。あの有名なアカデミー賞を取った映画で、後にあの中国で宣教をするチャリオッツ・ファイアっていう、炎のランナーっていう映画がありましたけれども、そのチャリオットっていうのがその当時の戦車のことを指していると思うんですけれども、そっちの方じゃないかなというふうには思います。まあこれはおまけの部分として見ていただいて、それでダニエルの7章の13節と14節のところをお読みします。これはダニエルが語っているところで、私がまだ夜の幻を見ていると、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国の者たちがことごとく彼に仕えることになった。 その主権は永遠の主権で過ぎ去ることなく、その国は滅びることがない。その先に滅ぼされた4つの、裁かれた4つの獣というのは人間の国を指しているということですね。同じようなイメージがダニエル書の2章のところにネブカレンサルの夢の解釈のところでできました。その時にはその像であったっていう、人の像であった、金銀ブロンズそして鉄の部分があって、4つの国を表している。これこっちの場合は獣で、4つの国々帝国を表しているということであったと思います。ここで注目したい言葉が一つあります。人の子という言葉です。あれ、どっかで聞いたなって、人の子ってよく聞いた言葉は 何だったかなっていうと、イエス様がご自分を呼ぶときに、示すときに使われた言葉は人の子です。で、人の子というのは普通は人の子ですから人を表しています。人間を表しています。それでイエス様はそうすると人間というふうにご自分を言われたのかなというふうにも思うんですが、イエス様が言われた場合にはそれ以上の意味を指しているようで、あ、そしてその人の子が人ということを指しているんだということが分かる箇所というのは詩編の8章3節と4節にあります。これ有名な詩編ですけれども、あなたの神様の創造を私たちがダビデの詩編で、そして夜空を見ながらこのようにダビデは歌ったのかなと思いますけれども、あなたの指や指の技である天を見、あなたが整えられた月や星を見ますのに、人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは。続きます。人のことは何者なのでしょう、あなたはこれを顧みられるとは。この人とはという言葉と人のことはという言葉は同じものを指していますね。繰り返し言う時のそのよく詩編で出てくるそういう平行法とかって言われている表現の方法ですね。少し変えた言葉で同じことを繰り返して言う。人とは何者なのでしょう、人のことは何者なのでしょう、同じ質問です。そういった意味で通常人の子というのは人というふうに、人間というふうに用いられるわけなんですけれども、イエス様の使い方にはそれ以上の意味が含まれていたということで、イエス様の人の子には先ほど私たちが見たダニエルの7章の人の子が意識されていたというふうに思います。そうするとその人の子という意味が非常に特別な意味を持つようになります。神から特別な、任務また権威が与えられたメシア、キリスト王であるということをですね、その人の子という一言の中に、先ほどのところをもう一回読んでみますと、ダニエルの7章の13節、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、これは後でもう一回見ます、天の雲に乗ってというところですね、年を経た方のもとに進み、王座に進み、御座に進み、その方に主権と公栄と力が与えられ、この主権と公栄と力、この3つというのは、まあ、私たちはこの部分、その主の祈りを私たちが一緒に祈るときに、その最後の、国と力と栄えは常しえにあなたのものだからですというその言葉、ここにもその3つが、主権と公栄、栄光と国というのが出てきますけれども、おそらくこういう言葉、賛美の言葉が聖書に何箇所かで出てきますので、その、まあ、 聖書が書かれた後ですね、クリスチャンたちが、主の祈りをその、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいでこうと止めてしまうのは何か寂しいから、ふさわしい終わりの部分をつけようということで、こういうところから国と力と栄えは常しえにあなたのものですという、そういうあの言葉が捉えたのかなというふうにも思います。そして、庶民諸国の者たちがことごとく彼に仕えることになった。地上のすべての人々がこの人の子に仕えるようになります。地上のすべてのものを、すべての国々を治めるようになるのがこの人の子ですというのがダニエルの幻ですね、イメージです。そしてその試験は永遠の試験で、それまでの試験というのは永遠ではなかったんですよ。バビロニア帝国のネブカデネザルにしても、そしてアレキサンダー大王ギリシャがもうインドまで世界を征服していたわけですけれども、そのアレキサンダー大王も死んでしまうわけですから、若くして、死んでしまいますね。そしてですから、その試験というのは、永遠の試験というのはないんです、人間の歴史の中で。ですけれども、この方の試験に関しては過ぎ去ることなく、その国は滅びることがない。それはあのダニエルの2章でも同じでした。ダニエルの2章のところには注意すべき表現が一つあるんですけれども、人の手によらずに、それらの4つの国々は、滅ぼされてしまうというそういう人の手によらず、一つのその岩が、出てくるわけですけれども、それも同じようにここで、言われているように、人の子、それはメシア、聖書に約束されているその特別な王ですね、キリストのことを指しているというふうに思います。この言葉を読んでいると、黙示録の5章の13節の御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるようにという言葉を思い出しますけれども、この黙示録でも人の子という表現はイエス様を指して現れます。雲に乗って来られるという表現と一緒に表されますね。そして聖書において礼拝を受ける方というのは神様だけです。ですけれども、堂々とこの黙示録の5章では御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。ですからこの子羊は神と同等、神であるというのが聖書の教えですね、中心的な教えになると思います。そしてここでその人の子が天の雲に乗って来られたという、その天の雲というところに注目をしたいと思います。ここでも同じですね、ここではイエス様もその表現を使われたという一つの例です。これはマタイの26章64と65のところで、イエス様が大祭司の前に立ちます。70人会議、大法院とか、全議会とかと呼ばれているその裁判の場に立たされて、そしてあなたは意図高き本べき方の子なのかということを聞かれたときに、イエス様はあなたの言う通りですよ、そしてそれだけではないですよ、注意しておくけれどもあなた方に言っておきますが、今から後人の子が力ある方の右の座につき、神の座につきということですね、神の右の座につき、 天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。あなた方は今私を裁いているけれども、間もなく私は神の御座の御座につき、そして天の雲に乗ってあなた方を裁きに来ますよというふうにイエス様は言われているわけです。でそれを聞いてもう大祭司は自分の衣を裂いてしまいますね。これは神をに対する冒涜である。何度もイエス様は例えばヨハネの福音書では殺されそうになった時がありますけれども、それはどういう時かというと、ご自分が神であるということを宣言した時なんですね。それはユダヤ人にとって許されないことなんですよ。ユダヤ人にとって神は唯一の神である。でイエス様がご自分を神と同じくした、等しくしたということは許されないことであって、彼らは石を持つわけですけれども、石打ちしようとしてですね、その都度できなかったですね。十字架にかけられるまで、そしてこの後にイエス様は十字架にかけられるわけですけれども、そしてその大祭司が、今私たちはイエス様がイエス様という話です、このイエスが神を汚す言葉を言った、どう思う、まあ、それは彼は死刑に値するということで、この前議会ではナザレのイエスは死刑にされるべきということで、今度は総督ピラトのところに送られるわけですね。前議会は宣言することはできても、その処刑を執行する権利というものはなかったですから、それを総督ピラトに任せる、頼むしかなかったわけですけれども、ですからこの裁判を終えて、今度はイエス様はピラトによる、総督ピラトによる裁判を受けるわけです。そこでも死刑がユダヤ人のその、のにもう強制されてですね、ピラトはいや、この人はそんな悪い人ではない、死刑に、当たることはしてないということを一生懸命、言うわけですけれども、そんなことを言っているとあなたはカイザルの敵ですよというような脅されて、そして負けてしまいますね。それで処刑されるわけですけれども、でこの天の雲に乗るという表現を聞いて、大祭司が衣を裂いたということはなぜなのかというと、天の雲に乗るお方は誰なんだ、神しかいないんですよ。ですから彼らは慌てたというか、とんでもないことを言う。詩編の68編のところ4節でこういう言葉があります。神に向かって歌い、皆を褒め歌え、雲に乗って来られる方のために道を備えよ。そしてこの雲に乗って来られる方の名前は、その皆は主ヤハウェ、主というのはヤハウェですね。私たちの旧約聖書には主、こう 太文字になっているその言葉です。ヘブライ語ではヤハウェという言葉ですけれども、あるいは昔の古い文語訳ではエホバというふうに訳されている言葉ですね。ですから雲に乗るという言葉も、そのこのキリストメシアは神であるんだということを宣言しているわけです。詩編の104編のところにも同じような表現が出てきますので、この2つで、他にもあるんですけれども、この2つだけ見て、おきたいと思います。我が魂よ、主を褒めたたえよ。我が神主よ、あなたは誠に偉大な方。あなたは尊厳と威光を身にまとっておられます。あなたは光を衣のように着、天を幕のように広げておられます。水の中にご自分の高殿の梁を置き、そして何をされるかというと、雲をご自分の車として ですからこれは神のすることなんですね。風の翼に乗って歩かれます。風をご自分の使いとし、焼き尽くす火をご自分の召使いとされます。もう詩編の言葉ですね。その神の乗るべき天の雲に人の子が乗ったというふうにダビデは表している。それはイエス様が特別なお方であるイエス様ご自身、人の子であると同時に神の子でもあるということですね。そして、聖書にはどうして神が人となられたのかということも説明している箇所がたくさんあるんですが、今回は一箇所だけ見ておきたいと思いますけれども、ヘブルの2章のところでこのようなことが書かれていますね。途中から読むことになりますが、ヘブルの2章の14節とから18節までお読みします。そこで子たちは、私たち人間は皆血と肉とを持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。イエス様のことですね。主イエス様も同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはこの辺からその理由が書かれているんですが、その死によって、十字架によってということですね。悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。死から私たちを解放するためであった。死を滅ぼすためであった。死を殺してしまうためであった。死は御使いたちを助けるのではなく、御使いたちのためではなくて、それは確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。人間のことをですね、異邦人も含まれることに、ということも聖書は教えていますけど、そういうわけで神のことについて憐れみ深い忠実な、大祭司となるため、主はすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。人間と同じようにということですね。それは民の罪のためになだめがなされるためなのです。主はご自身がですか、そういうお方ですからということで、主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。そういう方ですから、そういう憐れみ深い方ですから、主は苦しんでいる、苦労している私たち人間の苦労が分かります、そして同情してくださいます、そして助けることができますというのがヘブルの手紙の2章のところの説明です。そのためにイエス様は人となられたということです。ダニエル7章の14節のところでは、この方に主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。この象徴的なその文学様式、黙示録、黙示文学というのをこう見るときに、大事なのはイメージとして見るということですね。イメージとして、絵として捉える。ですからここにこの人の子が、メシアが全ての人を治めている絵があるというふうに捉えるわけなんですけれども、でそのことをイエス様は今度は弟子たちに命令として、使命として与えられます。これを比べて見てみたいんですけれども、マタイの28章の18節で、ダニエルの7章ではその諸国、庶民、諸国の者たちことごとくというふうに書いてありますけれども、イエス様がマタイの最後のところで言われた、よく大宣教命令と言われているところではこのように書かれています。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても 一切の権威が与えられています。それはダニエルと一緒です。全ての権威がこの人の子に与えられたということですから、それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を、これもダニエルのイメージと一緒ですね、重なるところです。あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、またあなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。このようにしてダビデのイメージでは全ての民がこの方に仕えるようになる。キリストですから、王ですから、メシアですから仕えるんです。そしてそれは新約でも一緒ですね。イエスキリスト、イエス王、その方に私たちは仕えるわけですが、そのプロセスとして私たちがしなければいけないことは、私たち自身一人一人が弟子となる、そしてバプテスマを受ける、そしてイエス様が教えられたこと、命じられたこと、すべてを守るように、そのように生きる、そのようにしてこのメシア王に仕える。そしてそのメシアの約束もあります。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、一緒にいます。この使命、この宣教、これはあなた方が自分たちの力でやることではなく、私と一緒にやることですよという、そういう命令ですね。で、ダニエル書では活躍するネブカデネザルという王様がいますけれども、新バビロニア帝国の最初の、最も有名な、そして力のあった王でありましたけれども、このネブカデネザルがここでも夢を見て悩まされて、でダニエルがその夢を解き明かしてくれるんですけれども、王よ、これはあなたが高ぶっているので、もし高ぶりをやめなければあなたの身に起こることなんですけれども、あなたはへり下ることになります、獣のようになってしまうんです、一時期。そういう夢だったんですね。で注意を受けたんですけれども、ネブカデネザルは忘れてしまったのか、こういう場面があります。王はその自分の王宮から、自分の作ったこの大バビロンを見ながら、この大バビロンは、この大バビロンは私の権力によって、この私という言葉に注目したいですが、ネブカデネザルの言葉に関してはですね、私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私の栄光のために私が建てたものではないか。でその言葉がまだ彼の口の中にある時に、神様はこのネブカデネザルを撃たれたという、そういうことが書かれています。ですからネブカデネザルは正気を失ってしまう、獣のように一時期その野原の草をこう獣のように食べながら生活したというようなことも書かれています。ですから一時期ネブカデネザルはそのようになるんですね。ですけども、家来、忠実な家来たちはネブカデネザルをこう見守るわけですね。そして、彼が理性を取り戻すというところがあります。その時期が過ぎて、ネブカデネザルは理性を取り戻します。そして理性を取り戻したネブカデネザルが何を言うかというと、私は意図高き方を褒めたたえ、神を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえ、その主権は永遠の主権、その国は世を限り続くという、こう賛美するんですよ。ここで私たちが注目したいのは、私たちが本当の意味で理性を持つときに、私たち人間が何をするか、何ができるか、当然やるべきこと、理性を持って それは神を賛美することなんですよ。それをしていない理性を与えてくださった神がいて、その素晴らしい理性ですよ、与えられた神を認めない、そして賛美しないというのは人間の一番の問題であるというふうに思います。それが高ぶりですね。聖書を通して最初から最後まで人間の罪ということに関して問題は高ぶりなんだよ。そしてネブカエザルは、もう一つネブカエザルが言うこと、ネブカエザルが教えてくれるんですけれども、私はやっぱあそこのところではなかったですね。ネブカエザルは、神様は全ての人をへりくだらせるっていう言葉も出てきました。そしてネブカネザルがそれを自分で体験したわけですよね。そして感謝してるんですよ。へりくだることができてよかった、これで私の理性がまともに働くようになったっていうようなイメージだと思います。人間は神に、ですから聖書がすごいのは、知恵の初めというのは神を恐れることだ、それは神の前にへりくだることなんですよ。知識の始めというのは死を恐れることである。そして、自分の悟りに頼ってはいけないよというようなところもありましたけれども、こういうふうに私たちは言えると思うんですが、ネブカエザル王の心は自国から天国に変わったっていう、これは後でクレイさんとエミリーさんにも説明するたいと思うんですが、地獄っていうのは面白いのは、地獄に似てるっていうのが面白いところなんですけれども、地獄というのはここに書いてある通り、自分がその国の王様である、自分の人生の王様であるという、そういう姿勢ですね。ネブカネザルはそう思った。そして誰よりも広い大帝国を私は築き上げたんだ。同じようにアレキサンダー大王も思ったでしょうし、その後に出てくるナポレオンも思ったでしょうし、今でも今日でも何人かの人たちはそういうような考えを持ってるかもしれないです。それが問題なんですよね。高ぶり。そして天国に変わったということは、もはや自分は王ではないということにネブカエザルが気づくんですよ。そして意図高き方を賛美すべきだ、自分は病気になったり獣のようになったり正気を失ったりする、でも神が私を生かしてくださっているんだ、そして理性をもう一回取り戻すことを許してくれたんだっていうふうにネブカエザルは学んだわけですから、天国というのは神が治めるところが天国です。ですからネブカエザルの心は天国、神が治めるところになったということです。クリスチャンになるということは自国から天国になる、自分のそれまで自分が自分の心の中心であり自分の心の王座に座っていたのを、私たちはそこから降ります。そしてイエス様に、どうぞ私の国の心の王座に座ってくださいと、それが天国ですね。天国の始まりです。ですからよくこういう言葉を、天国に一番近いところはどっかな、行ってみたいななんて、天国に、聖書的に言うならば天国に一番近いところというのは私たちの心です。私たちが開くならば、心を開いて神様に開くならば、そこが天国になります。そして一つ言えることは、イエス様の心はいつも天国だったということです。常にイエス様は父なる神を意識されてましたし、その方に従ってその方を認め敬い愛し、その方に従ってその方と一緒に生きていた、そういった意味でイエス様の心は天国だったというふうに言えると思います。そして、父なる神の御心が行われますように、ゲツセマネの園でもそうでした。そして私たちに教えてくださった祈りの中にも、こう祈りなさい、御国が来ますように 御心が天で行われるように地でも行われますように、その祈りがそのものがそうです。そしてそのように生きなさいというのが、あの主の祈りの目的です。ただ繰り返すだけではなくてですね、そして私たち一人一人の心も生活も神の国に、する、それがイエス様の、神の技ですね。天国にする。そしてそうなると何が起きるかというと、私たちは神を愛し人を愛することができるようになります。ですから私たちの心が天国になり、私たちが生きるところが、その輪が広がれば天国のようになる。私たちの心が自国であるならば、そしてそれは自国が広がるようになる。そして今日のように地獄のようなところにもなってしまいますよということだと思います。自分中心であればですね。ですからイエス様はそのマタイの最後の大宣教命令を通して、全ての人が弟子となるときに何が起こるか、この世は変わります。イエス様のように生きようとするわけですから、イエス様に従って生きようとするわけですから、神を愛する、そして互いに愛し合うところになる。ですからイエス様はそれを、全ての国の人々を私の弟子としなさい、あなた方も弟子として生きなさい、そしてそれを一緒にやろうというのが大宣教命令であると思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は ダニエルの7章から人の子という言葉がここに書かれていて、そしてイエス様がご自分を人の子と呼ばれた、その背景にイエス様が神様のご計画、救いのご計画にあるメシアである、そしてイスラエルだけではなくて、この全ての人間を治めるお方であるということを、そこに、予言され、イエス様もそれを意識し、そしてあらゆる国の人々を私の弟子としなさいというふうに、言われました。まだまだそれが中途半端な状態に今あります。そのためにこの世の中は混乱状態にあるというふうに言えると思います。どうぞあなたの御業が表されますように、あなたの憐れみと助けをお願いします。また私たち一人一人、私たちのできる範囲で、あなたの弟子として、あなたに仕える者として、そのあなたの技にお役に立つ者として、どうぞ私たち一人一人を強め清めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。